こんにちは。有限会社松竹森、盛り上げると書いて森上です。森上浩一のワクワクライフの時間が今日もやってまいりました。皆さんと一緒に夢を語って、時にはこの喋りたい人の場所に行って、このスタジオにも来てもらって生放送のワクワク感を感じていただき、笑顔と元気になる素晴らしい番組です。今日も最高絶好調で、感謝感激感動ありがとうございます。今日はですね、お客様と一緒に、ラジオをやります。宇野さんと言います。宇野さん、今日はありがとうございます。
ありがとうございます。NPO 法人ハピネスの理事長をやっております、宇野さやかと申します。よろしくお願いします。
ありがとうございます。宇野さんは、実は2回目ということでね。
はい、
ありがとうございます。まあ、前回もですね、もう早いもんでも6、7年前になるんですよね。
早すぎますね、はい。
ありがとうございます。で、今日はですね、その宇野さんの、まあ、経営されてるカフェで、やっております。
はい、出張ですね。
ありがとうございます。このカフェもね、別にこう子ども食堂をやり始めた時にはもう思ってもないようなことやったんですけど、まあ、このラジオを出るきっかけでしてもらったこの宇野さんがですね、もうやりたいと、この子ども食堂をやりたいというきっかけになったところからちょっとお話ししてもらったらと思うんですけど。
ありがとうございます。はい、そう、前回にラジオに出させてもらった時に、確か子ども食堂をやりたいんですとか、やり始めたんですぐらいの時にお邪魔してたと思うんですけど、うんうん、
はい、
まあ、その子ども食堂を始めたきっかけとしては、
はい、
共働きのお家が多くなってきてね、どうしてもこう子どもたちだけで夜ご飯を食べて過ごしてるっていうような子がたくさんいるんじゃないかなというところから、まあ、私自身が共働きで、子どもたちをおばあちゃんに預けっぱなしでですね、
うん、
仕事をしていたっていう経緯があって、うんうん、まあ、私たちの家族としてもそういう場所があると助かるし、はい、他の共働きのお家のご家庭のお母さんたちにとっても、まあ、そういう子ども食堂っていう場所があれば助かるんじゃないかなっていうところから、
はい、
スタートさせた、
はい、そうですよね。
です。
でもなかなかその思っても実際ね、お金もかかるし場所も必要やしいうことでね、なかなかできへんっていうふうに僕は思ってたんですけども、それをですね、もう仕事を辞めてみたいな感じだったんですよ、あの時は。
仕事辞めたんだね。みんなびっくりしてました
ね。ね、みんなびっくりですよね。
アホになったって
。でもその覚えてるのは、まあまあ、そのやっぱり市とか、やっぱり助成金みたいにね、やっぱりそういうのを利用しながらじゃないと当然できないからっていうことで、もう何にもこう自分の初めての経験っていうかね、やったことないことからスタートっていうところで、はい、だいぶいろんなところに自分なりに分からんことあったら、気に入ってとかね、
さ
っきもそんな話が出てましたよね、
はいはい、いやもうそれこそ森上さんの口癖理論ですよ、
はいはい、
やりたいねんやりたいねんっていうのをひたすら言い続けて、
はい、
これが分からへんねん分からへんねんって誰か助けてって言い続けてたっていう、はい、今でもそうなんですけど、
それもあれですもんね、やっぱ宇野さん その笑顔で、やっぱこう笑顔で助けてっていうのがいいと思う。
困ってんねんってめっちゃ
言うてあげ
てますから。
だから僕は宇野さんと会うきっかけになったのは、まあ、この、携帯のね、お仕事されてる時に、はい、来ていただいて、うちの事務所に、
はい、私が営業していて、
はい
はい、森上さんのところに営業に行かせてもらってからですね。
でその時に私も口癖理論のこんな考え方あるねんとかっていう話をした時に、すごく共感してもらった印象があって、
は
い、
うんうん、
でもそれをもう本当に自分の生活の中で意識してやってもらってた中で、まあ、今ね言ってもらったみたいに、やっぱりこうしたああしたいってやっぱ語ってる中で、まあ、今にあるみたいなね、
そうい う
ことやったんですよね。
で
今回また新しい、
はい、
この子ども食堂始めたことによって実際に動いたからこそ分かってきたこととか、
はい、
なんかそういうのがあってっていうことで、
はい、
始めたことあるんですよね。
ありがとうございます。
はい、
そうですね、子ども食堂はもうかれこれ6年ぐらい運営して活動してるんですけど、まあ、そこに来ている、ね、子どもたちの中で、 やっぱりどうしてもお家がしんどい状況にある子どもたちっていうのもたくさん出会ってきて、でそういった子たちがですね、まあ、中学生とか高校生とか大きな年齢になった時に、あの私たちはいろいろお話を聞いて、なんとかね、その子たちが元気に過ごせるようにっていうことで、まあ、子ども食堂もやってたんですけど、うんうん、どうしてもやっぱ我慢の限界とかでね、うん、こう家に帰りたくないと、
はい、
で、あの、まあ、SNS とかに、うん、今日寝る場所探してるみたいなことを書き込んだりすると、本当にたくさんの大人の人からうちにおいでとか、今からすぐ迎えに行ってあげるしとか、ご飯も食べさせてあげるよとか、お金はかからへんからねとか、
うんうん、
まあ、なんていうかね、こういろんな連絡が来ちゃうんですよね、
うんうん、
で、あの、まあ、そんなところに行くとどんな危険な目に遭うかっていうのは大人である私たちには、ね、容易に想像できるんですけど、まあ、子どもたちにしてみると、まあ、それほどこう家にいるのが辛いから、まあ、どんなことになろうと、うんうん、もう家にいるよりマシやねんって言って出ていっちゃう、
はいはい、
なんかそういうのを本当にあの目の当たりにして、なんかこれはこのまま私らが見過ごしていいのかなっていうのは、うん、すごく、うん、きっかけになりました。
素晴らしい。ここであれですよね、思ってからでもっていかんかったわけですよね。思うんやけど、普通はでもってなっちゃうんですけど、そこがなんとかな
る
ねんからね、
なんとか
しすることあるんちゃうみたいなね。子ども食堂も最初は自分だけで、自分一人で やってたわけじゃなくて、やっぱりいろんな人に助けられてっていうことをね、いつも久野さんがあの感謝の気持ちをね言っていただいたっていうことが、まあ、それが、まあ、延長線上であったと思うんですよね。だからこうなったらいいなっていうような思いをこう伝えてるうちに、聞いた人がやっぱり自分、聞いた人も自分だけではどうしようもないなと思っても、それだったらあの人に言ったらいいんちゃうかとか、こういう行政あるでとか、やっぱそういうことになって、やっぱ語ったことによっていろんなつながり、その人なりのひらめきとかがつながって今にあるっていうことだと思うね、うん、
そうですね、
うん、
そうそう、私がこういう活動をすることによって、もしこの例えばこのラジオを聞いている方の中でね、はい、本当にそういうような女の子がいるとか、子供を知ってるって言った時に、理想に電話するのってすごいハードル高いじゃないですか、
うんうんうん、
だけれども、ちょっとあのハピネスの宇野さんにちょっと一回どうしたらいいか相談してみようかなみたいな、
うんうんうん、どうしてもなんか行政の窓口はあっても、うん、行政とかなるとなんか行きにくいってね、
そ
のやっぱありますもんね、うん、壁みたいな、はい、ハードルみたいな、
警察に電話しようもんならね、絶対名前とか聞かれますよ ね、
うん、すよね、
名前とか連絡先とか、なんか自分悪いことしてないけど、うん、なんかそれは嫌やなみたいなんで、
まあ、そこでやっぱ、うん、あの子ども食堂ね、もう長年5年でやってる、はい、もう6年7年になるんですけども、はい、あっこやってるお姉ちゃんにちょっと聞きに行こうかなとか、まあ、おばちゃんとか言う人おるかもしれんけど、はいはい、でも あの人やったら明るくて話聞いてくれるんちゃうっていう、そういう雰囲気があるのでね、
はい、
まあ、ちょうど相談の居場所を作ってできたらいいなっていうのが思って、まあ、その形ができたっていうことですもんね。
はい、そうです。あの少女専用 の、うんうん、あの緊急的に宿泊ができるシェルターっていうのを、
はい、
去年からオープンさせて、
うん、
まあ、やっとなんか1年経ったっていう時期です。
はい、
はい、
で1年経ったんですけど、まあ、まだまだね、やっぱ経済的にもね、まあ、しんどいっていうか、
はい、
助けてくれる人がいたらよりいいなみたいなことがやっぱどうしてもあるので、
はい、
まあ、今なんか期間限定のねことをやってあるっていうことで、
はいはい、あの森上さんにもですね、応援いただいてるんですけども、あのクラウドファンディングにチャレンジをしていまして、
はい、
シンカブルというサイトで、ハピネスって検索していただくと出てくるようにはなってるんですけど、そこであの、うん、3月31日まで、
うん、
こう期限を決めて、
はい、
ちょっと来年度の活動の資金をちょっと皆様から応援いただきたいなということで、
はい、
はい、あの募っております。
そういうことでございますんで、まあ、皆さん、まあ、私自身もですね、応援させてもらったっていうのは、まあ、今までのね、このラジオの中でもちょっとお話しさせてもらったみたいに、自分ではなかなかね、できないようなことを、まあ、こうなったらいいなっていうふうに、さっきの、ね、子ども食堂もそうですし、子ども食堂をやり始めてから気づいたことで、子どもの居場所、
うん、
まあ、 シェルターみたいな場所が大事やっていうふうに思っても、はい、なかなかできないっていうところあるじゃないですか。自分の家族もあるし仕事もあるしっていうところで、
うん、
まあ、その中でも、まあ、実際やれてる人っていうのがいてるんだったら、やっぱりこう自分のできる範囲でね、やっぱ経済的なところも絶対出てくるの で皆さんのこの、うん、ラジオ聞いてくれた人もですね、もう本当に金額はいくらでも自分のできる範囲でですね応援していただければすごい嬉しいんちゃうかなと思って、
はい、もうね、何よりやっぱり、まあ、金額ももちろんなんですけど、それ以上にこうコメントとかを書いていただけたりするんですけど、はい、まあ、そういうコメントとかを読むと私らもすごい背中を押してもらえてて、
うんうん、
めっちゃ嬉しいです。
はい、
はい、
やっぱこう宇野さんのね思いとかも、まあ、このシンカブルハピネスというふうに、ネットでですね、スマホでですね検索していただければ、なんでこういうふうになってるのっていうふうに、どういう思いがあるのかっていうのも、まあ、今日のラジオでも語ってもらったんですけど、このサイトの方でもシンカブルハピネスでですね、見ていただければ宇野さんの思いっていうのが、お手伝いしてくれてる人の思いとかっていうのもすごくわかると思うんで、もうぜひとも皆さん、協力していただければ嬉しいかなというふうにも思います。はい、
ありがとうございます。
今日は小野さんありがとうございました。
ありがとうございました。
このカフェも素晴らしい、いいです、心地いいです。皆さん来てみてください。
ありがとうございます。
はい。